聖書をお読みいたします。詩編41編の6節から14節までです。敵は私を苦しめようとして言います。早く死んで、その名も消え失せるがよい。見舞いに来れば虚しいことを言いますが、心に悪意を満たし、外に出ればそれを口にします。私を憎む者は皆集まってささやき、私に災いを図っています。呪いに取りつかれて床についた、二度と起き上がれまい。私の信頼していた仲間、私のパンを食べる者が威張って私を足蹴にします。主よ、どうか私を憐れみ、再び私を起き上がらせてください。そうしてくだされば彼らを見返すことができます。そして私は知るでしょう、私はあなたの御旨にかなうのだと。敵が私に対して勝ち誇ることはないと。どうか無垢な私を支え、常しえに見舞いに立たせてください。主をたたえよ、イスラエルの神を、よよ常しえに。アーメン、アーメン。続きまして、マルコによる福音書14章の12節から21節までです。除光祭の第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちがイエスに、杉越の食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうかと言った。そこでイエスは次のように言って、二人の弟子を使いに出された。都へ行きなさい。すると水瓶を運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入っていく家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の部屋はどこかと言っています。すると席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために準備をしておきなさい。弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われた通りだったので杉越の食事を準備した。夕方になるとイエスは12人と一緒にそこへ行かれた。一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと変わる変わる言い始めた。イエスは言われた。12人のうちの一人で私と一緒に蜂に食べ物を浸しているものがそれだ。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るそのものは不幸だ。生まれなかった方がそのもののためによかった。イエス様と直接の信頼関係を作ることに集中しましょうというお話です。2025年は3月からマルコ福音書を用いて大人の礼拝を行ってきました。途中で4月の受難節、またイースターの前後ではイエス様の十字架復活について扱いまして、マルコ14章の後半以降をもうすでに見てきましたので、マルコ福音書は今週来週の14章前半をもって終えたいと思っています。今日は14章の12節からです。イエス様の受難に向かう道のりはいよいよ大詰めを迎えています。ついにイエス様ご自身が十字架で処刑される、その杉越祭を迎えるわけです。杉越祭って何じゃろかということはもう何度も聞かれたと思いますけれども、改めて確認のため申しますと、 その時からイエス様の時から1500年も前なんですけれども、エジプトの奴隷だったイスラエルの人たちが神様の奇跡の技によって、当時世界最強の軍隊を持つエジプトから無事脱出して、追いかけてこられた時の戦いにも神様が完全勝利をくださって、自分たちが解放されたというのをお祝いする、勝利の喜びのお祭りでした。このお祭りの時に、何がなされたのかっていうのはかなり複雑なプロセスがありまして、その一部を、ちょっと詳しく紹介申し上げたいと思います。ヨハネ11章55節の通りに、ユダヤ人が全国から集まってきて、エルサレムに早めに集まって身を清めるということをしていたようです。でお祭りは金曜日にするんですけれども、その前日の木曜日に大事なプロセスをしました。それは神殿に子羊を連れて行ってほふってもらうというプロセスでした。ご存知の通りに、実際には異邦人の庭と呼ばれる場所で、そのほふるために合格、検査に合格した羊を購入して、でそれを祭壇の方に連れていくんですけれども、かなり値段の高い子羊が売られていて、今のお金で言うとちょっと10万円を超えるようなすごい値段の子羊だったようです。でそれを祭司様のところに連れて行ってほふってもらうわけです。で喉が切り裂かれて、出てくる生き血をですね、祭司様が持っている銀ないしは金の器に入れるわけです。で2列、祭司様が2列に並んでいて、1匹の子羊の血を全部受け取ったら次の人にこう順繰りバケツリレーのように回していって、最後の祭司様が祭壇にそれをバシャッとかけるわけです。なんとその日はこの木曜日、25万頭もの子羊がそこで裁かれたというふうに歴史家のヨセフスは記録しています。もう私たちの想像を絶する悲鳴と血液がそこでこう支配し、その場を支配していたということです。で祭司は子羊の皮を剥いで内臓を取って、脂肪も抜き取って、でそれを抜き取ったものを焼く、わけです。でこれをするためにはもうエルサレムにはもう人が溢れてきますの でそういう 10万頭単位で子羊をほふるためには全国にいる2万人の祭司は全員こう集まらなくちゃいけない、そういう日でした。で人々は殺されたばかりのまだあったかい子羊を受け取って自分の部屋に持ち帰る、で食事の準備をするわけです。ザクロの木でを口に差し込んでお尻めがけてこれを差し通し、それで火で炙る、丸焼きにして食べることになります。で、まあ、明るいうちは、まあ、食べちゃいけないわけです。でも暗くなったらユダヤ人の感覚では日付が変わるのが夕方ですので、暗くなってきてから金曜日になってますので、それで食事をすることになります。でその焼いた子羊は端から端まで全部お肉食べなくちゃいけないので、3人とか5人では食べきれなくて残っちゃうので、それは罪になるということで、最低でも10人、 で多くても20人の人たちが集まってその食事をしたそうです。で子羊以外にも種なしパンを焼くわけです。でパン種が家の中にはあってはいけないので、捜索してないことを確認しなければなりません。また塩を入れた水の鉢に塩水を入れたものを用意しました。エジプトで先祖たちが流した涙、そして自分たちが脱出するときに通った紅海の海の水を思い起こさせます。でそこに煮がなを準備しておいて、それがわさびとか菊煮がなとか、まあ現代でいうとパセリが一番分かりやすいと思います。それをその塩水につけて食べるということになります。だからイエス様がこう私と一緒に鉢に食べ物を浸しているものというのは、そのパセリを塩水につけて、一緒に食べたものということです。でそれだけでなくて、奴隷時代に扱ったレンガを焼くための泥を思い起こさせるハロシェスという練り物も準備しました。リンゴ、ナツメ、ザクロ、ナッツをこう混ぜたものです。そして最後の最後に4杯の水で薄めたブドウ酒を準備して、それで夕方6時になると金曜ですので、そこから食事が始まる。家の主人が中心になってそれをみんなに分け与えるということになります。ですから弟子たちはその食事のためにどこかに部屋を確保して、いろんなその子羊その他のものを自分たちで用意しなければなりませんでした。でもこの時問題があったのは、ここに書かれている通り、エルサレムのどの建物に行ったら、2階の広間を貸してもらえるのか誰も分かんなかったわけです。というのもイエス様もこの時当時の政治家宗教指導者にもう命狙われて一触即発の状態でしたので、前々から私たちあそこに行こうねって決めておくことは極めて危険だったので、この食事を取るためには直前になるまでわからないという状態を作っておかなければならず、次のようないきさつになりました。それはイエス様が準備されていたお部屋のことです。二人の弟子が都に使いに出されて、なんとそこで水瓶を運んでいる男性に出会う。その人についていくと、その人が入っていた家の主人が席が整って絨毯を敷き詰めた2階の広間を、に案内してくれるという、そういう寸法でした。でこれは分かりやすいプロセスでした。というのは水瓶を運ぶのはもう女性だって決まっていましたので、それを男性が運んでいるっていうのは通常ありえないことです。ですからそれが知る人ぞ知るスペシャルサインとなってこの時働いたわけです。こうしてめでたくイエス様と十二弟子は、他にも何人かいたようですけれども、次越しの食事に預かることができました。私たちの信仰生活の一般原則がここに記されています。神様が必要を必ず満たしてくださるという一般原則です。で、それはどういう形で満たされるかというと、イエス様の指示に疑いを挟まず教え通りに素直に行動したものにそれが実現するわけです。二人の弟子はどこに行くのかわからないまま、ただ単にイエス様に言われた通りに行動していたら、その男性に出会って広間を最後紹介してもらうという形で次越しの食事の準備が整いました。創世記の22章にも出てきます。アブラハム、イスラエルの先祖ですけれども、息子のイサクを生贄に捧げようと神の命令に従っていたら、そこに 木の茂みに角を取られたお羊がいて、そのお羊を生贄に捧げることができました。主の山には備えありとイスラエル人が言っているのは、信頼、神に信頼して進むと神様が全てを整えて備えてくださっているという私たちの教訓になっています。現代の私たちもなんかこう家計が苦しいとか、月々あと3万円ずつぐらい収入増えたら幸せになるのだろうにとか、自分はちょっと賢さが足んないとか、もしくはなんか顔形がちょっと不格好だとか、例えば教会においてはもうちょっと献金が多かったらなとか、奉仕者がいたらなみたいな、そういう不足のような事態が見えてくることがありますけれども、でも神様との関係で私たちがやるべきことを御心のままにやるように集中していれば、その他もろもろ必要なものは全て神様が整えて突然こう現れるというふうになっています。で、逆にこれを信じられない人はこのままじゃダメだよっていう話になって、集中力を低下させてデタラメな対応をしてしまって失敗を招くという、そういう構造になっています。さて、この12人の弟子たちの間にイエス様を信頼してくれない輩が1名いることをイエス様はよくご存知でした。そして間もなく自分を十字架刑に陥れるべく自分を裏切る行為がなされることをよくご存知でした。18節、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。すると、その本人だけでなくて弟子12人みんなが反応したわけです。まさかそれ私のことでは、なんかイエス様が12人全員の心の内を見破ったかのような雰囲気になったわけです。なんで12人みんなが反応したんでしょうか。で、私が思うのは、実は弟子たちみんなが福音を誤解していたっていうことだと思います。当時のユダヤ人みんなもそうだったんですけれども、イエス様が本当のメシアであれば、こんな ローマの支配なんて許されるはずがない、もっと前のギリシャ人による自分たちの国の支配も許されるわけがない、イエス様が本物なら必ず革命を起こして神様の力を天から呼び込んでローマを追っ払って自分たちを上級国民というか世界の支配者にしてくださるに違いないとみんな期待を抱いていたんだと思います。でもしそれがうまく実現すれば、自分たちはその王様になるイエス様の取り巻き、側近、インナーサークルの支配者になれる、そう思ってイエス様に我慢してついてきたんだと思います。ところが肝心な革命が全く始まる気配がない。イエス様が何か攻撃したとすれば、それはローマ軍でなくて神殿だったわけです。もしかしてこのままイエス様殺されちゃったら僕たちみんなみなしごになっちゃうね。イエス様を見捨てたいという気持ちが弟子たちの心の中に生まれていたんだろうと思います。まさか私のことでは、代わる代わる12人が幾同音に言ったと記録されています。この杉越の祭り、これがチャンスだと、ローマに、エジプトに完全勝利した時のように、私たちもローマに勝利するに違いない。1500年前の出エジプトよりもすごい脱出劇が今起こるに違いないと思っていたのに、何にも起こらない。 大きな失望を味わっていたはずです。何か悪いきっかけがあったら自分がイエス様を裏切っちゃうんじゃないかとみんな心細く思っていたと考えます。実際にはイエス様はイスカリオテのユダだけが念頭にありました。だから言われました。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかった。イエス様を裏切って十字架刑に引き渡してしまうようなそんな裏切り罪背信行為というのはその人の命を永遠に奪い取ってしまう何があっても許されない大罪でにつながるということをイエス様はここで警告してくださいました。思い直すなら今だよという意味で愛情を込めてイエス様はこう本人の目の前でこの話をしたわけです。でこのユダの罪をめぐっては私たち日本にいらした小説家遠藤周作がイエスの生涯という新潮文庫の小説で次のように記しています。ユダもまたイエスによって救われただろうか。私はそう思う。イエスは彼の苦しみを知っておられた。自分を裏切った者にも自分の死で愛を注がれた。こんなふうに記しています。でこの解釈は多くの日本人の心を捉えた解釈です。イエス様に従えなかったけれども裏切ってしまったものをも神は許してその大きな愛で包むのだという遠藤周作の思想は何度も別の本にも現れています。400年前のキリシタン弾圧で転んだ人たちのことを彼はよく記しました。でその背景にあるのは私たちに、イエス様を知らない方々 の宗教観です。八百万の神を日本では信じて台所の神様お風呂の神様さまざまな神様があってインドと同じようですけれどもたくさんの神様の中で自分が使いたい神様自分が大事にする神様をこう選びながら宗教生活をするわけです。現代でも大晦日には除夜の鐘を聞き、明くる朝は神社に行って初詣をして、また誰かが亡くなるとお坊さんを呼んで読経してもらいまた結婚するときには外国人の片言の日本語を語る神父様の声を聞きながら賛美歌を歌うっていうような多神教の世界に多くの通常の日本人は生きています。でそうすると他の神々に浮気せずに一つの神に仕えなさいというそのイスラム教のごとき神への忠誠っていうのは基本我々の社会にはないわけですよね。で自分がどう行動するべきかということはあんま神様に指示されないですよね。自分がこういうふうにしたいとそれに合った神様を選び取って一緒に歩んでいくと融通無碍の宗教観が私たちの土地にはあります。ですからそういう宗教観の中では私たち何しても実はキリスト教の神ってどんな裏切りをも許してくれるでかい神様なんだっていうのは結構響くわけですよね。である意味そんなふうに言うことがキリスト教を日本の人気宗教に押し上げる可能性を持っているわけです。お気づきの通りこの考え方には大きな課題があります。キリスト教はイエス様との直接の信頼関係を結んで忠誠を尽くしていくことが求められる。そこに命があるわけですけれども、 何でも許されますよ、あんまりそれ神様との忠誠誠実な生き方ってあんまり気にしなくていいですよって言っちゃうと、キリスト教の命を破壊することになってしまうんです。2000年前の原始キリスト教会がまさに徹底的な神への忠誠を要求する、でそれに忠実に従った人たちが30倍60倍100倍の実を結んで、その人に宿った神の品性が引き金になって多くの人たちがキリスト教を信じるに至り、300年経ってローマの公認の宗教になり、さらに100年後にはローマの国教にまでなるという成長を遂げた。それは神との一対一の信頼関係があって、発展したという、そこに基本があるわけです。そこに伝道の命があったわけです。来週は十字架についてお話、みんなで懇談会を開きますけれども、そこが伝道の命ということであれば、建物の上についた十字架とか、ヨーロッパにある素敵なステンドグラスとか、さまざまな伝道イベントっていうのは伝道のための単なるきっかけに過ぎない、おまけに過ぎない。本当の伝道の命っていうのは、先に信じた人たちが神様に誠実に生きるところにあったということを思い起こしたいと思います。そういう方々が神様の品性を身につけて魅力的な人間になっているからこそ、多くの人たちがそこを信頼してキリスト教に入っていきました。ですから、ある方がおっしゃった通りに、私たち一人一人が世の中に出てってその魅力を振りまけるような十字架の働きを私たちができなかったら、なかなかキリスト教っていうのは流行らないわけです。21節、だが人の子を裏切るそのものは不幸だ、生まれなかった方がそのもののために良かった。イエス様はラストチャンスとして裏切りのユダに命の破滅を回避させるように、激しい苦悩からユダを救い出せるように、この一言をおっしゃいました。愛情の塊ともいえるプレゼントでした。この後ユダはイエス様の体を食べ、イエス様の血を飲み、噴慶の交わりというか完全な一致に導く生産を体験するんです。そんな最も親密な交わりを体験した者が最後にイエス様を裏切ってしまう、その裏切った人がどれほど苦しむことになるのかをイエス様はご存知だったのです。しかしユダは考え方を変えなかったばかりか、自分が正しいと確信してイエス様をユダヤ人指導者に引き渡し、ユダヤ人指導者はローマ人の権力者に引き渡し、でその権力者は十字架に引き渡すことによって神に主イエスを引き渡すという引き渡しの連続が起こりました。それは詩篇41篇10節の御言葉をユダが実現したところから始まりました。私の信頼していた仲間、私のパンを食べる者が威張って私を足下にします。神様のご計画は逆説的です。よく知らない人は、ああユダが裏切ったからそれによって神様の最も重要な計画が実現したんですね、裏切ることが神の利益になるんじゃないか、そういうふうに考えて短絡的に考えることもできなくもありません。しかしそれはヤオロズの神の多神教の世界から出てくるような考えであって、神への忠誠を要求する一神教のキリスト教、ユダヤ教、イスラム教の中からはなかなか出てくるものではありません。 イエス様が目指したのは、神に誠実に生きる弟子たちが身を結んで悪魔の仕業を滅ぼす働きを引き継いでいくことです。イエス様との信頼関係を築いて世界の希望となる方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美します。あなたに捕らえられて、あなたに誠実に生きることを通して、あなたの働きができますことをありがとうございます。どうぞ私たちの心を清めて、あなたの喜びとなる働きがこれからもできますように、どうぞ私たちを引き上げてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。